ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2017年2月5日テモテへの手紙第2、4章1節から8節。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れと、その御国を思って私はおごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。メッセージ、しっかりやりなさい。
皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。初めて来られた方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方もお顔が見ることができて嬉しく思います。ここでご一緒に集いられることも、親子室でご一緒に礼拝できることも、インターネットを通してこのメッセージに触れている方がいることも、私たちは本当に感謝しています。同じように聞いた御言葉が、それぞれの歩みの中で意味あるものとして、神様からの語りかけとして心に響いていくようにと願っています。私たちの教会の願いは、お一人お一人の歩みが神様にあって全うされていくことです。そのための助けになりたいと願っていますので、どんなことでも遠慮なく声をかけてください。今この礼拝では、テモテの手紙を第一、第二と読んできました。今日のところはその第二の手紙の最後の5番になります。私は個人的にこのテモテという人物に非常に親しみを覚えてきました。というのは、私には祖母がいました。皆さんもそれぞれいるとは思うんですけれども、父方の祖母、その祖母が具合が悪くなって最後の入院をするという時でした。私は牧師になるための学校をアメリカに行っていたので、学期と学期の間の休みに日本に帰ってきて、そのお見舞いに行ったわけです。そのベッドから、祖母はこういうふうに言いました。あなたはテモテだ。だからしっかりやりなさい。それは最後が近い祖母が孫に託したい思いとしての一言であったことでしょう。私もそれを非常に重く受け止めました。テモテという人物は、祖母、母の純粋な信仰を引き継いで、そして育って教会の御用をするようになった人物です。ので、おそらく、祖母は自分の信仰を託していく孫、しっかりやりなさいという思いを込めて言ったのでしょう。後から振り返ってみました。テモテというのは、父親がギリシャ人で、彼の信仰の歩みにあんまり出てこないんです。私の父親はキリスト教の牧師なんですが、彼は出てこなくてもいいんだろうか。まあそんなことも思いましたが、祖母が言いたかったことはよくわかりました。しっかりやりなさい。ここに、パウロは、おごそかに命じますと言って、 9つの命令形を持って彼に語りかけます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めまなさい。五節に飛びます。どのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。パウロは自分の歩みが最後に近いことを知って、マナ弟子であるテモテにこれを書き送っているわけです。彼の生涯をかけての歩みがここに凝縮されて語られていると言っても過言ではないでしょう。そんな彼の思い、二つのことを特にお話ししたいと思います。一つは、パウロは自分の歩みに満足しているということです。最後を迎えたとき、身近な人に、こういうふうにあなたは生きてほしいと伝えることができるチャンスがあったとしたら、どんなふうなことをお伝えになるでしょうか。おそらく大きく分けて二つのグループに分かれると思います。片方のグループは、あなたにはこういうことはしてもらいたくない。私が過ちを犯したようなことは繰り返してほしくないというメッセージです。もう一つのグループは、私が生きたように生きてください。私は良い歩みをしてきたからというグループです。パウロはまさしく後者でした。彼は自分の歩みを後悔していなかったんです。もちろん困難はたくさんありました。厳しい歩みでした。命を狙われて、ここにも書かれていますが、みんな自分の聞きたいことを聞きたいけれども、聞きたくないことは聞きたくない。パウロは聞きたくないことを語っていましたので、けしからん奴だと命を狙われ、町から町へ宣教していきましたが、実際にはそこにいられなくなって逃げるようにして出ていったことがたびたびあったわけです。命の危険と隣り合わせ、今行き着いてローマの投獄の中にある。もう一度彼の人生をやり直せることができるとしたら、彼は何を選ぶだろうか。いや、もう一度同じ歩みを選ぶ。なぜなら、7節のところにあるように、私は自分の走るべき道のりを走り終えたんだ。道に迷ってあっちに行ったのではない。何かの間違いでこんな目にあったのではない。これは神様が私の前に置いた私の走るべき道だった。様々な困難を含め、彼は自分の歩むべき道をそこに見つけていました。なので後悔をしていない。いや、むしろ喜んで、注ぎの供え物になりますと言ったとき、それは誰かのための犠牲として、生贄として仕方なくではなくて、喜んで私の歩みは神様のものですと差し出して、注ぎの供え物となる。私たちは、そんなパウロの歩みを私たちのものとしたいと願っています。人生の初めの方、序盤の中にある方には、これから長い人生を歩んでいくにあたって、ぜひご自分の走るべき道というものを見出していただきたいと思います。どこで何をするにしても、これは私の歩みなんだと胸を張って、喜びを持って、歩むことのできる道を見つけていただきたい。自分のものとしてしっかり受け取っていただきたい。人生半ばに差し掛かった方に、これが私の歩むべき道だと思っていながらも、様々に降りかかってくる事柄があるでしょう。思っても見なかったことがあるでしょうし、できれば他のことの方が良かったと考える時だってあるかもしれません。でもなお、ここで勇敢に戦いという、その歩みをご一緒したい。たとえ敵がどんなに大きくて強くても、勇気を持って立ち向かう。たとえ目の前にあるレースがどんなに長くて険しくても、力を失わずにそこに立ち続ける。そういう力を神様からいただいて、この歩みを歩みたいと願います。人生終盤に差し掛かって、その仕上げの部分に来ている方もあるでしょう。 ぜひこの走り、終え、守り、通しと言われるように、最後の最後の最後までその歩みを貫いていただきたいと思うんです。先日教会の方がお話をしていました。いくつになっても教養と教育が大事だという話でした。地域の会合で聞いてきたんだそうです。でもその教養と教育というのは私たちが考える教養と教育とはちょっと違っていました。いくつになっても今日用事がある、今日行くところがある、それが大事だって言うんですね。なるほど、うまいことを言うなと思いました。確かにそうでしょう。人生の最後の最後まで今日という日にすべきことがある。そして私たちはさらにそこに神様から与えられた意味があるということを覚えていたい。たとえベッドの上で最後の最後動けなくなっても、なお命ある限りそこに与えられている歩みに意味がある。歩み通し、走り終えという歩みを私たちは最後まで貫いて歩みたい。パウロはまさにその人生の最後にいました。ローマで投獄をされていました。でも彼はそれでもまだ自分にすることがあるならばと、神様の前に自分を差し出して備え物となろうとしています。二つ目のことをお話ししましょう。パウロはこれをテモテに託していくにあたって、大きな希望を持ってこれを託しています。一節にこう書いてありますよね。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、そのイエスキリストの現れと神の御国が来ることを思って私はおごそかに命じます。人生の最後の託すメッセージだからという意味以上に、私は神の御業、やがて来たる神の裁きとその御国とを思ってあなたに命じます。しっかりやりなさいって言うんですね。それを聞くと、私たちは常日頃から様々に触れている感覚とダブらせて、あ、しっかりやらなければいけない、そうでないと最後に大変なことになる。楽しいことばかりにうつつを抜かしていて、最後にうわー大変だということになったら、それは目も当てられない。しっかりやらなくては最後に大変なことになる。そんな風に受け止めます。できれば裁きというものがまだまだ来ないでいただいて、しばらく十分なことをした後に、やがてその日が来たら胸を張ってそこにいられるかもしれない。しかしパウロはそういうふうには思っていないんですね。彼は自分のやるべきことをやり通した。そして八節です。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけだ。そこで裁かれることの恐れとか不安とか、どうしようかとか、まだ何をしておかなければならないだろうかとか、そういうことはない。この歩みの先にあるのは義の栄冠だ。私のために用意され、私に被されるようになって、神が私を待っておられる、そこに迎えられるんだ。私たちはすでに神のものとされて、この歩みを導かれています。そしてこの歩みを歩み通したときに、義の栄冠をいただく、神様が用意された私のためのまっすぐに導いてくださった、そのことの栄冠をいただくことになる。ちょっと時期柄デリケートですので、入学試験の話をしますので、もし聞きたくない方はちょっと耳をつぶっていただいて、多分入学の試験に例えて言うならば、私たちは勉強しなさい勉強しなさいというのは、勉強しないと落ちるから頑張んなさいというわけですよね。でも神様が与えてくださる救いというのはそういうものではない。秋頃とかイエスキリストの印を持って私たちは推薦されて合格と言われた、約束された。だからもう私は大丈夫な、 迎えられる準備ができて、でも、残る学校生活、今度は、そうやって迎えられていくにふさわしく、歩むことが大事なわけですね。もう合格したからどうでもいいやと言って、歩んではやっぱり困るわけです。迎えられるものとして、安心して、神のものとされたことのゆえに、しっかりとやりなさい。しっかりやらないとどうなるかわからないよという脅しではありません。パウロは、あなたは喜びを持って、安心して、希望を持って、今を歩み通しなさい。自分の務めを十分果たすように、を進めています。やがて私たちは、自分の人生を閉じる時が来ます。許されて、大切な方々が自分の周りに集った。そこであなたは最後に何を言い残して、彼らに彼女たちに伝えていこうとするでしょうか。願わくは、あなたは自分の務めを十分に果たしてください。人生は良いものだから。神様があなたに与えてくださった意味は良いものだから、その歩みを十分に果たしてください。神様あなたに素晴らしいものを用意して待っておられるから。私は生きたことが喜びだ。そして、それを上回る喜びの中に神のもとに迎えられようとしている。神は良いお方だ。願わくはそう語り、後の人の心にそのことを植え付け、私たちの地上の生涯を閉じたいと願うものです。そこに向けての歩みが、実際の歩みが、今週の一週間のあります。そう語りたいと願って、実際にそう歩むことのできる、この一週間の歩みが、用意されています。ぜひ、神様のもとに、ご一緒に、喜び、心の満たしを持って、さらに希望を持って、歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。